はい、それでは、3限目でございまして、これ午前中の、最後ということでございます。今日3限目は何かと申しますと、日本の総合芸術茶道、このお茶とですね、そして、その関連した陶器磁器浮世絵、こんな形でいきたいと思います。じゃあまずは茶道からいきましょう。茶道の特色、茶道、茶の湯とも言いますね、とは伝統的な様式にのっとって客人に抹茶を振る舞うことであるとですね。で、抹茶は2種類用意されますですよね。これを濃い茶とか薄茶、濃い茶と薄茶の2種類を本当のお茶会という時には、ご用意されると。でもちょっとしたお茶会ではその薄茶を薄茶だけでよしとするという簡素化されたものが、ほとんどだと言われてます。でもとにかく抹茶なんです、そしてお茶を入れて飲むことを楽しむだけでなく、人間の内面の追求、宗教、これちょっと上の方にですね、棒でも引っ張っていただいて、禅です。禅の心をこのお茶の中で、追求しましょう。茶道具、これもいろいろあるんです。お茶入れとか水差しとか、それはもういろいろなものに凝っていくわけですけれども。からお料理、あと出てきます。懐石とか茶懐石というものがここで供されるわけです。和菓子、濃いお茶と薄いお茶それぞれを飲む前に、生のお菓子と乾いたお菓子ですから、これをですね、おも菓子、主人の主って書いて、おも菓子って呼ばれる生の和菓子と、日菓子っていう干物の日、乾いた日菓子って呼ばれる落雁だとか、有平糖だとか、ああいう2種類の お菓子がございます。お手前の作法、お行儀、礼儀作法を習うっていうことですよね。確かにこれあります。から茶室の空間建築で、これ日本建築のルーツだって言われてるんです。この茶室っていうのは日本建築のルーツがここにある。そこに飾る美術品、お花、生け花、花道ですね。ああいったものはここから発達したと言われています。ですから今こういうご覧いただいてお分かりになるように、広い分野にまたがる総合芸術、これちょっとライマーカーでございます。総合芸術でございます。日本らしさが詰まってるんです。じゃあお茶ってのはそのもの、今の日本の文化そのものと言ってもいいぐらいでございます。で、この お茶が盛んになったのが、室町時代の末期からですから、今の日本の文化というのはほとんどが室町時代にそのルーツがあるって言ってもいいかと思いますですね。で、その次に、茶道はもてなし、おもてなしの心と失礼、これ環境の設定です。しつらいってのはどういうふうに環境を、お部屋をどうして、壁のこれをどうして、何をどうしてという環境をどう作るのか、環境設定です。の精神をもとにしたお客さんをお招きして心を込めたおもてなしをする二幕の演劇。どういうことですか？茶道っていうのはもう全部型決まってるんです。演劇と同じで、この通り演じてくださいっていう、その通りにやるってことなんです。初座と後座、小休止を意味合いを持つ中立ち、まず初座ってのを行ってから、じゃあ休憩して、そして後座っていう風に移るんですと。これを現在では、茶事って呼んでるんですけども、ただ4時間くらいかかったりするんです。初座やって、で、中立ち一旦外出て、から後座って、こういうことで、その間に、その、濃いお茶を先に飲んで、次に、薄いお茶の、これまた後でやりますけれども、こういうことでございまして。 なかなかこの決まってるわけですよね。ものすごくこう決まってましてですよ、これ日本のこの作法と言いますか、礼儀作法でもあるじゃないですか。ここから発達して、例えば日本間に入るときですよ、これ茶室じゃなくて普通の日本間入るときだって決まってますですよね。襖を開けるときだって立ったままこうやってガーッと開けるって何やってんですかって言われちゃうじゃないですか。ですからお茶の時のお稽古っていうのはまず扇子を必ず持って、扇子をまず置いて、で正座をして、真正面にこの襖のところに正座をして扇子を置くんです。から手をちょっとカッてかけて、ちょっと手をこうサッとかけて開けて、ある程度開けたら上から30センチくらい、上から開けたら30センチくらい手を置いて、そしたら今度左手にしてスーッと開けていくと、全部でバーンと開けちゃったわけですよ。で左手でこう持ち替えてずーっと、でこの右手はどうする、右手は膝の上に置いてください。でずーっと最後までガタンってしないで、ぐずーってちょっとのところで止めて、それからどうするんですか。そうしたら今度は手を入れ替えた後、両手をついて、そのままの姿勢で立っちゃダメ。立っちゃダメ。そのまま膝をうっとこう中にこう、膝でつくわけです。ですね。こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こう手をこうして、それからこう、あ、そっか、戦争前にやって、それから膝をずっとやって、それからやっと立つときに、右足から立ってください。え、右足だけはダメだって、私左利きじゃない。右足から立ってください。で、扇子は必ず右手に持ってください。から今度左足です。これで今やっと部屋入ったんですけどもね。で、この後またずっとどうやって歩いていくとかなんとかってずっとあるわけですよ。で、そうやってお茶飲むまでも、3人4人でこう行くわけですが、その後こう行ってこう行ってこう行って、で、座り方もここに座ってください。一番最初の人は扇子逆ですよ。で、次の人は扇子ここに置いて、って、もういちいち全部決まってるわけです。で、その通りやらないとダメですから、まあ、茶道部とかっていうところですと、そのまずは、襖なきゃ、違う、手がそこじゃない。で、25センチじゃない。30センチ、はい、ここですか、とか。そういうふうにして、いちいちやっていく。それを全部体で体得すると、日本家屋の中での立ち居振る舞いが綺麗になると。稽古じゃない、それって。お茶、お茶、お茶美味しく飲む。お茶美味しい、まずいの話じゃないでしょう、と。もう、お稽古なんです、と。こういうふうに、このお茶の湯ってのは、今言われてますですね。でちょっとこれ区別したいんですけどもね、今我々飲んでるお茶ってありますよね。家で飲むときにまず扇子を持ってって人はもちろんいらっしゃらないわけで、そんなことしてないわけで、まず我々が普通にお茶飲むのはまず抹茶じゃないですよね。時々100円寿司行くとかろうじて抹茶でこうやって押してこういうでこうやってやってますけども、普通は抹茶じゃないと。で、そのことからまあちょっと区別していきましょうね。茶の湯じゃなくて、じゃあ日本人の私たちがお茶を飲むようになったのはいつですか。これ記録に残ってますのは、お茶は奈良時代にその抹茶ってのもちょっと入ってきたけども、実際に記録に残ってるのは、栄西っていう人ですか。そうです。林山宗。あの方は大陸から戻ってきて、鎌倉時代に入るか入れないかです。その時に持ってきて、それもちろん、抹茶です。そして、お茶の木を持ってきて、京都の戸賀能とかっていうところにこう、やったらしいんです。で、そこよりもこの宇治ってところの方が、いいお茶ができるとかなんとかってことになって、まあ、京都でこう植えたわけですけども。まあ、あくまでそれは、粉抹茶で飲んでいて、で、当時の、鎌倉の将軍ですか、実朝さんとかちょっと飲みすぎちゃってて、当時ドブロクですから、濁り酒ですから、次の日やっぱりきついらしい。そしてお茶どうですか、あ、効くね、あ、これ薬結構いいね、またちょっと作ってよとかっていうような飲み方とか、お坊さんが眠いなーときに飲んでみろ、あ、結構覚醒作用があるな、覚醒作用だったら、そういうんじゃないですけど、覚醒作用がある、そういう、眠気覚ましになるということでお茶は飲んでいた。これが一番最初に日本で飲まれたお茶でございます。ところが我々はそういう抹茶を飲んでない。我々が飲んでいる今の煎じて飲む、開かして、葉っぱを開かして上からお茶をお湯を注ぐって、あれはですね、1657年54年このぐらいです。中国からいらっしゃったお坊さん、その方がですよ、 インゲンさんって言います。お豆のインゲンさん、そうそう、今名前がインゲン豆に残ってます。インゲンさんって方がお茶の飲み方を教えてくれた。こうやって飲むんだよ。わざわざこの葉っぱを薄でこうすいて細かくしなくても葉っぱのままで上からお湯を注ぐんじゃと。その葉っぱってのこういうふうに温めといてな、ほうじ茶のようにしたりしてなくていろいろで、今のような飲み方が急速に広がったらしいんです。ですから我々が飲んでいるいわゆるお茶を飲むという習慣は習慣で別に置いといていただいて、それとは全く別、先ほどちょっとお話ししたもう礼儀、礼節、違った芸術的なものということで始まったのが、これがその茶道、あるいは茶事、茶の湯と言われるものでございます。さて先ほどの続きに行きますですよ。懐石、よく言いますね、懐石料理って言うんですけど、本来の名前は懐石。これはよろしいですよね。そのお茶の会で一番メインってのは濃いお茶を飲む場面なんです。濃いお茶を飲むときにいきなりお腹すきっぱりで飲んだらもう悪いじゃないですか、胃に。すごい濃いらしいんですよ。もうドロドロってぐらいの濃いやつを飲むらしいんですね。ですからその前ってある程度お腹いっぱいにしとかないと胃にも悪いし、またお茶飲んでも美味しくないし、ということでその前に、お料理でお腹半分ぐらいにいっぱいにしておきましょう。その時お酒もちょっと飲んでくださいなって、これが懐石でございます。でそれってなんで懐石っていう名前になったんだっていうことがここに書かれてるんです。懐石とは本来禅僧そのものを指しました。禅僧、禅の修行してらっしゃるお坊さんを懐石って言ったの。そう、禅僧なんで、禅僧は修行中寒さと空腹を少しでも癒すため石をその僧衣の中に入れていた。どういうこと？修行中のお坊さんって朝4時ぐらいに起きたりして、で一食そのお粥とまあお漬物ちょっと食べて、ひどい場合というか本当修行それ一食らしいんですね。でもう一回、今はなんか二食ぐらい食べるらしいんですけど、修行中一食ですよ。若いお坊さんが一食です。お粥みたいなもんですよ。どうするんですかと、お腹減ったお腹減ったどうしようってなりますよね。その時に考えたんですって、このお坊さんがしているこの衣服の胃のあたりにあったかい石をこううーっておのしとくと、そうするとご飯食べたわけじゃないけどもなんか胃が落ち着いて、すぐまたお腹はすくんだけども一時あ大丈夫になった、ぐーっとのが収まった、これが温弱って言って、こういうことらしいんです。やってみようでもいいんですけどね、ダイエット法としてやってもいいんですけど、またお腹すくんですね、どっちみち一時し一時しのぎですからね、こういうことでございます。でそれが懐石って言うんだ。あそういうことか。だからあ濃いお茶を飲む前にちょっとお腹に入れとくってことかっていうことが懐石でございます。でもともとこの禅僧が作ったお寺さんで食べてるお料理は精進料理ですよね。命を取ってはいけない。ですからお魚も獣も一切命あるものを殺して食べてはいけない、精進料理、ベジタブルでございます。ベジタリアンです。でこれを懐石料理とも呼んだわけで、禅と茶の湯は不可分の関係で進み、ですから禅宗で教えてるお寺の中の教えとその茶の湯で表現しようというその精神もずっと同じような関係で進んで同じようなものを目指して、ですから千の力は茶道の茶事に供される料理を禅宗風の食事の仕方に基づくこの懐石料理を原型にして作り出した。だから今日では懐石って言います。茶懐石料理とも呼ばれていますですね。こういうことでございまして、はい、だから懐石って言うんだなですね。で今の懐石料理の中にはお魚とか出てますから、別に完全にベジタリアンってわけじゃないですよ。いいですね、今は懐石って呼びます。では茶道の歴史いきましょう。先ほどちょっと申し上げたこととダブってきます。抹茶が中国より伝来したのは鎌倉時代と言われている。 そうですね。で、鎌倉時代にはそんな薬代わりに飲んだんだな。そう、栄西が日本に伝え、僧侶の間で睡魔を取り除く薬として広まりました。それが室町時代になりますと、僧侶の村田寿光、この方は一休さんのお弟子さん。一休さんって言いますですね。漫画で可愛い感じになってますですけども、今に残る写真は結構なんて言うんでしょうか。ボサボサのひげで、結構 お坊さんなのにちょっと髪の毛も生えてたりして、なんかその辺でなんか寝てらっしゃる方みたいな、そういう感じでですね、当時としてはお坊さんは再退しちゃいけない、お酒も飲んじゃいけないってことになってたんですが、一休さんってそんなことは関係ないんだってやってらっしゃったという、そういう結構大胆な方なんです。その お弟子さんの村田寿光さん、この方がお坊さんです。内面的な心を追求したわび茶を始めた、はい、これがまず一番の最初でございます。わび茶ってことはですよ、わびですから派手じゃなくて、わびしいってのはどういうことかと言いますと、静かに過食を排したものでお茶を飲もうじゃないかって言ったんです。なんでかって言いますと、その前のですね、室町時代は足利幕府がですね、幕府のその将軍さんが中心になって闘茶ってことやってたらしいんです。何それ、お茶の前に闘っていうのは戦うっていう字で書いていいと思うんですけども、お茶の産地を当てるって言うんですよ。利き酒って今やってますよね。利き酒ってやって、こう、お酒がいくつも乗ってて、これ、あ、これ、灘の酒、あ、これは山形の酒、ここやって、あ、よくできましたってやってますけど、闘茶って言って、お茶をいくつか置いといて、それをみんなで飲んで、あ、これここのお茶、その宇治茶とか、その近くの戸賀野っていう場所で取れたお茶とか、それを当てっこして、それどうしたの、商品をそれで山ほどその商品かけてですよ、もうものすごく大きな部屋に、もう大陸からのいろんな陶器だとか、いろんなもう虎の毛皮が置いてあったりとか、もうめちゃくちゃなもので贅沢に、そう、要するに遊びです、レセプションです、そういうことをやってお茶を飲んでいたと。暇を持て余し贅沢に、それを見た村田寿光、こういうことじゃないんじゃないの、禅宗の教えってのは無駄なことはするんじゃない、非常に質素な中にこそその物事の本質があるってことじゃなかったの、これはおかしいんじゃないかということで、わび茶なんです。あ、そういうことなんだと。その後ですね、その後その心を受け継いだ堺の町衆竹野城王、これ本当は竹だったっていう方らしいですが、竹野と名乗ったって言うんですが、禅の奥義にも徹して、その弟子である千の利休がさらに推し進め、独創性を発揮した上で、人々の心の交流を中心とした緊張感のあるわび茶を大成し、ここに日本の伝統的茶道の元が完成した。この竹野女王さんで、堺の町衆って言いますね。堺というのは当時貿易港でございました。そこの町衆っていうのは、貿易商なんですよ。大陸とかいろんなところからこう、渡来品が来ますよね。そうそう、それを見て、あ、これはいいものだ。これはちょっとまがいものだって、目利きができるわけです。で、その人の鑑定によってですよ、これはどうする、これはっていうふうに値段をつけて、そして売っていくわけですね。いい仕事してますねっていう、そういう方なんですよ、竹野城さん。で、その弟子が千の利休なんです。で、何をしたかって言うんです。海外からの、そういう確かに渡来品はもう中国の景徳鎮は素晴らしいものが入ってくる。でもそういうんじゃなくて、日本独自のものでやろうじゃないか。日本独自のもので器を作り、日本独自のもので、茶室を飾るということで、この茶道というものを作っていこうじゃないか、田中君。いや、田中君って誰ですか？千の利休田中さんって言うんです、本当は。本当なんですか？田中って言うんですよ。なんだか親しみ感じるなって、田中って言うんだって、そうなんです。で、田中さんのそのおじいさんのが千という名字があって、で、結構有名になってきたら、今度はあんた、千というおじいさんの名前でこれ行きなさいよ。千、千。そこからずーっと今、千のなんとかさんって言うんですけど、 要は田中さん、村田さんと武田さんと田中さんだったんだ茶の湯はっていう、割と覚えやすくなっちゃうんですけども、そういうことなのねって。そうです。で茶の湯の元が完成したわけでございます。へえと。利休の死後、まあ千の利休は豊臣秀吉からなんかこう叱られちゃって切腹だということで、最後なんか悪者みたいになって死んでしまったんですよね、自殺。あとを受け継いだ孫の宗旦が千家茶道の元を築いた。宗旦が隠居するとその子供たちがそれぞれの流派を立て、ですから子供さんくらいまでまだちょっと世に出れないわけですよ。自殺になっちゃったしな、秀吉に怒れちゃったしな、だからちょっとあんまりちょっと静かにしとかなきゃいけねえな。で、お孫さんとかになってくると、やっぱりあのおじいさんの頃のあのお茶湯もう一回やりましょうよってことで、今の表千家、裏千家、武者の小路千家の三千家となって、以後今日まで多くの茶人を世に送り出していると、こういうことでございます。じゃあどう違うの、表千家、裏千家。お茶飲むときに、真正面の一番綺麗なものがお客さんの目の前に置くようにお茶ってさあどうぞって出されるらしいんですね。いただきますって飲んじゃったら何やってんのパチンですね。真ん中に来てるの、私のために真ん中に来た、それをそのまま飲むなんておこがましい。じゃあ左に2回回しましょう表千家、右に2回回しましょう裏千家と、こういう感じでですね、微妙に違うらしいんですけど、要はこう2回回して一番綺麗なとこじゃないとこです、そしてつってやってまた元に戻すという、こういうことらしいんです。で、それは微妙に右からですよ、左からっていうぐらいの違いがあってと、でもまあ基本は変わらない。多少のところで違う。こういうことらしいんです。最近ですね、このお茶のことで書いてありませんが、本試験で出ましたのが岡倉天心ってことです。岡倉天心。1906年、もう近代の話ですが、世界的にこの日本の茶の湯というものが知られるようになったのは、この岡倉天心って方が、お茶の本、茶の本というのを英語で書いたって言うんです。そもそも日本の伝統であるこのお茶は、ですね。ですから、インゲンさんがうんぬんってあっちの方じゃなくて、この茶の湯はっていうティーセレモニーについてどうやら書いた。1906年。これで英語で全世界に、おーなんだそれは、ということで広がった。で、お茶の心が広がりますと、お茶は総合芸術ですから、そこから日本の器だとかお菓子だとか、その礼法だとか建築だとか、ブワーッと日本に対する興味も広がっていったということになるわけです。これが 2,3 年前に出ましたですね。岡倉天心さんは今の東京芸大、昔の東京美術学校と言われたところの校長先生でございます。もちろん英語もできたんで、英語で本も書かれたと、こういうことでございます。さあ、それではその日本で日本独自のお茶というものを作っていこう、茶の文化を作っていこうという茶の道具でございます。はい、陶磁器、はい、簡単に申し上げましょう。楽焼きというのは、これが千の利休の指導で作られた、はい、田中さん好みの器でございます。どういうものですか。ろくろを用いないで手作り、だから綺麗じゃないんです。すごく綺麗、ろくろっていうのはこうぐるーって回しますから、一応形が収まる。そうじゃなくて手でこねる、子供作ったみたいなやつですよね。何これ、なんか不揃いだけど、それがいいって千の利休さん言いましたんで、流行っちゃうんです。あ、こういうものがいいっていう感覚が大事なのか。じゃあってことで、楽焼きがうーんとみんな欲しくなりますが、高くなると。こういうことだったんですね。あの人がいいって言うとそれが高くなると。こういう感じもございます。で、この、なんで楽焼きって言うんですか。千の利休さん作ったんだったら、千の利休焼きって言えばいいじゃないですか。これ、豊臣秀吉さんから、楽と名前にせよと。この方はいろいろ名前もらうんですね。楽っていう名前でこれを言え、なんてことです。秀吉さんに言われて、金の金印を楽っての賜って。これは楽じゃって。じゃあ楽焼きにしますっていうことで、千の利休さんの指導で作られたものは楽焼きとなりました。ですね。手で作るやつですよ。美濃焼き。はい。 これは次のページに行きますけども、これがまあメインになっていく、美濃焼というのがその後の陶器のメインになっていくということで結構でございます。で、次のページにありますけども、古田織部。なんか織部焼とかなんとかってよく言うよね。これ結構有名な千の利休のお弟子さんなんですけども、この古田織部って方が非常に優秀な方だったんで、この方がこういうのがいいな、こういう茶碗がいいな、なんて言うと、あ、織部さんがいいって言ったんだって、ってことでプレミアがついてくる。織部さんが好きな焼き方で焼こう。これ織部焼きとなったりですね。こういうことだそうですね。だけど古田織部の死後は茶陶の中心が京焼きになった。ですから美濃ってのは岐阜県で、美濃出身の古田織部さんがこれがいいって言ったんで美濃焼きってのがメインだった。で、織部さんが亡くなると今度は京焼きになった。京焼きってさっきの楽焼きとは違うの？楽焼き以外の京都で作られた陶磁器を京焼きって言います。これが今に残るお茶の道具として良い品。まあこの京焼きがだいぶ残っているって言われてます。今我々が耳にしますのが、あの清水焼き。三年坂とかあの辺りずっと焼き物屋さんがあって、あそこの清水焼き。清水寺に行く参道とかあの辺ですね。が京焼きといえば言われているものだそうです。さて、有田焼き。はい、有田焼きは、磁器でございます。で、今までは全部陶器で、有田焼きが日本で最初の磁器でございます。坂井田柿右衛門。この方が赤江の磁器を焼きましたと。何ですか？李三平って書いてあるんですけども、どういうことなんですか？はい。この磁器というのは日本ではなかった技術でございます。ですから、秀吉が朝鮮に半島に出兵と言いましょうか。何しにあんなところにその侵略しに行ったのかって未だにちょっとよくわからない。あの時にいい器を見つけて、その朝鮮半島の非常に高い技術を持った方々を連れてきちゃった。今で言うラーチでございます。で、その方々に、あれと同じものを作れ！まず土を探して、同じものができる産地を探して、ここっていうところで作った。その一つがこの佐賀県の有田。日本初の磁器。じゃあ、磁器と陶器の違いをちょっと申し上げましょう。下に関連があります。まず陶器というのは粘土から作ります。土から作る。磁器は、まあ、粘土に何かを加えるんですけども、簡単に言えば砂から作る。砂です。ですから石英とか長石とか、こういういろんな石をですね、見っけてきて、それを砕いて砕いて砕いて砕いて砂にするんです。それに粘土を混ぜる。粘土だけの陶器とは、ちょっと違いますよね。砂ですから、石が入ってるわけですから。ですから焼く時の温度が違う。陶器が800度から900度で、まあ焼き上がるのに対して、砂から作る磁器はですね、1300度とか1400度、50度とか、うんと高い温度でないと焼ききれないんです。焼いてしまってこないんです。ですから高い技術が必要なんです。これが日本の古来の、窯ではできなかったわけですね。というわけで磁器はですね、砂から作って温度が高い。ですから出来上がりがどうなるかって言いますと、2行目にありますけども、生地は白地。普通あの真っ白な、洋食器の真っ白なお皿。あれが磁器だと思っていただければいいんです。ガラス質で吸水性がない。で、中国で作ってるものでよくこういうものありますよね。真っ白な壺なんですけども、外から見ると普通の壺なんですが、光を当てると中に、浮き上がる。こういうものが、中にこの竜が浮き上がってる。どうなってんの？光を外すと、また真っ白なんです。というように、光を半分だけ通すっていうんですか、これが磁器の特徴だって言われています。で、この磁器はですね、ヨーロッパでは作ることができなかったんです。ですから、白い金と言われたんですね。いつですか？だから中世です。どうしてもヨーロッパの方がこれ欲しくてですね、欲しくて、真似して作らせたのがドイツのマイセン。 1700年代になってやっとヨーロッパではこの白い器、白い金、これ作ったんです。ですから今のロイヤルコペンハーゲンとかデンマークありますよね。あとイタリアのリチャード・ジノリ、ジノリなんか聞いたことあるな、時期で高いんだよねと、ロイヤルコペンハーゲンもすごい高いんだよね、全部東洋の真似でございます。あれと同じものが欲しいってことで王様が作られた。ですから元はこの時期、元はまあ中国大陸の景徳鎮ですけど、日本からの輸出品もそういうふうに西洋ではうわーすごいっていうふうになったわけでございます。じゃあ陶器の話戻りますが、陶器ってじゃあ何なの。土鍋です。ああ土鍋だ。土鍋ってのは別に光当てても何も浮き上がるものもないし、ぼってりしてますよね。それで茶の湯で使われる器は、これは全部陶器でございます。日本独自の技術で作った陶器が、あれが茶の湯で作られるわ、使われるものでございます。で、今の時期って言いますとですね、のりたけチャイナとかってありますよね。まあ結構おばあさん、お母さん3代にわたってとか、結構この5皿で3万円とか平気でしますですね。そういうもんなんだって。あとコーヒーカップ、有田焼のコーヒーカップって1脚2万円くらいです。2万円コーヒー飲めんのって、飲まないって言いますよ。洗う人のみんなとか、洗えないって言いますよ。手が触れちゃって。ちょっとかけちゃったら2万円でしょって。いや、どうするのって。コーヒーカップ全部、飾っとくって。飾り物ですか。そういうものだそうです。これが今の陶器でございますね。はい。というわけでいいですね。陶器と磁器、お茶との関連で、これはこういうもので、こういうふうに種類が違って、ということでございます。ですから磁器のことをヨーロッパでは今チャイナですね、英語ではチャイナと呼ぶのはこういう意味合いがあるわけです。はい、では今度は残りですが浮世絵行きましょう。浮世絵っていうと皆さんどうでしょうかね。私もそうですけども、あんまり大事なものとかすごいものっていうふうには正直考えないんじゃないんでしょうか。どっちかというと過小評価してるのが日本人そのものだって言われてます。書いてありませんけども、調べてみましたら、色鮮やかな版画、色鮮やかなの版画というのは世界でなんと浮世絵だけ、浮世絵だけですから、日本国内での評価が今一つだっていうのは世界で見てなんでなのって思われてるらしいんです。なんで評価低いんだろう。海外では一流美術館の20館以上に20万点以上が所蔵されている。20万点が海外で所蔵されている。ボストン美術館には5万点があるって言うんです。ボストン美術館に外国の美術品としてこんだけ収集されているのはない、浮世絵だけというぐらいの美術品でございますが、なんで我々にとって美術品って感じがしないのか。はい、これじゃあ1行目から読んでいきましょう。浮世絵は江戸時代に開花した庶民の芸術。はい、庶民の芸術、そうなんです。で、割と安い値段で買えたって言うんですね。お蕎麦一杯が30文の時に200文ぐらいだって言いますから、お蕎麦 5,6 杯分で買えたって言うんです。へえ。江戸期の太平の世に咲いた町人文化を描いた風俗画の一様式である浮世絵版画。まずいいですね、浮世絵は版画ですよ。大衆文化であり、安価で一般大衆もたやすく求められ、手に取って眺め愛玩された。当時は写真も何もありませんから、ポスターもありませんから、歌舞伎で言えば宣材の道具、宣伝材料の道具でありましょうし、物を売るときにもこんなに綺麗なんだっていうようなパンフレット代わりになったかもしれません。浮世絵の開祖と言われているのは菱川師宣、元禄期の人である。元禄時代といえば、先ほどあったな、なんか文楽とか、それから、そう、歌舞伎がうんぬん、江戸時代。最初、版本挿絵って書いてありませんけども、本の中に挿絵として絵が描かれていた、そういうのをやってたんですって、菱川師宣さん。当時の人って本読めましたから、世界中で日本の 80% 以上の識字率っていうのは驚異的だ。日本人は8割以上文、本見て読めて書けた。そこにもう本があって、漫画みたいなものがあったっていうんですけど、その絵を描いていたのが菱川師宣さん。そうしたらですね、それを読んだ人が、この絵だけちょっとくれない?絵だけ見たいんだけどもっていうふうになったと言われてるんですが。 当時の狩野派や土佐派の画家が支配階級に隷属するように奉仕している様子に反発して、お抱えの絵師だった。俺はそんな風にならないぞ。俺は庶民のために絵を描くんだ。ということで、菱川師宣さんは本に半本挿絵を描いていた。そうしたところ、今度は浮世絵は木版画として刷られ、町人階級に広く流布した。一枚一枚手で描いてたら間に合わないんです。俺も欲しいよ。お隣のロッツァも、ハッツァも欲しいって言うんだよって。手で描いてたら間に合いませんから、じゃあちょっと刷っちゃおうと。ということで、版画です。で、最初は墨一色で刷られていた。墨一色です。最初は一枚の板にですよ、絵を描いて、それをこう、彫りますよね。線になるとこだけ、上になって、あとは全部、凸版って言います。線になるとこだけ、黒く線になるとこだけ残して、あとは全部彫るわけですよ。お分かりですよね。で、上から墨かけると、線だけが黒い墨で、紙の上に残る。それに色で手で塗ってたっていうの、最初は。そうやってたんだ。でも、それも手間かかるよね、ということで、ある職人が紙の位置を表す、剣刀を考案した。剣刀って聞いたことあるじゃないですか。剣刀をつける。な、剣刀違いも肌肌しい。あ、剣刀外れだ、それや。とかって、あの剣刀です。ある人がこれ発明したんです。そしてずれずに色彩を塗り重ねて、擦れるようになりました。って、どういうことですか？これ四角のこういう紙がありますですね。この本が。これ一枚紙だとしますですよ。紙が。ですね。で、下にこういう、板があります。板の上にこれコンコン入って、スーッとこう、するわけですよね。そうすると一枚もできるじゃないですか。最初はですから黒い、周りの枠があるものだけ、これをまず作るわけです。どうやって作るの？ですから、絵を描いたものを板の上に貼って、乗り付けて貼って貼って貼って貼ってすると薄くなる。板の上に一枚の薄い布が貼ってあるんです。紙が。で、そこを上手にこう掘るわけですよ。掘って、線のとこだけを、が上になって、後のとこ全部スーッと擦っちゃう。そしてその上に一枚ずーってまず一枚すると、黒い枠がある富士山の絵とかが出てくるわけです。一枚。で、それを、何枚も8枚ぐらいするんです。なんで？発色刷りするから。一枚刷りました。そしたら今度二枚目の板に、そのもう一枚刷った紙をもう一枚貼って、貼って同じように、じゃあここの富士山の頭のとこはちょっと赤い色で塗るから、上の頭のとこだけこうやって作るわけです。今度は頭になるとこ、赤い色がつくとこだけ、今度は上になるように、あと全部切っちゃう。わかりますね。富士山の雪になるとこだけ残して、あとは全部すっちゃう。取っちゃう、板を。そうすると、その上にさっきのものをピタッて乗っけるんですけども、その時に、板のこの右の下に四角いもの。で、真ん中にまっすぐな板の、こういうちょっとした四角と、こういう乗っけられる部分を残して、あとは全部削るわけです。ですから鍵の形でこのまっすぐこういうものだけ残ってるわけです。その上に擦ったものを乗っけて指でツッツッツッってぴったりにするようにして、で上からスッスッスッスッってすると絶対にずれないで枠の上だけ赤色が、同じことは今度枠の下の方は今度青にする、別の板でそこだけ青いの塗ったものに今度はさっきの赤と枠についたものをピタッて乗せて、また剣刀でツツツツツってずれないようにして青だけ塗る。それを8回ぐらい別々の板で発色にすると一つのものができる。信じられない。全然ずれないの？全然ずれないんですよ。ずれたらもうそれ失敗ですからね。そうやって作った。ですから剣刀ってすごいもんだな。で、鈴木春信さんという方によって完成された錦絵、この多色刷りの技法です。華麗な作品が生まれた。ですからヨーロッパの方が見ると、これが刷ったもの、人間が塗ったってこんなにずれないで、すごいなってことになるわけです。 で、黄金時代が続いて、北川歌麿、東洲最写楽、安藤広重、葛飾北斎、これは一年おきぐらいに日本史の方で出てますですよね。こういう方々が輩出しました。江戸時代は商工業の発展により町人階級の経済力が高まりました。しかし市の交渉の身分制度に縛られているため、その財力は享楽的な面に集中し、歌舞伎や遊郭がにぎわい、役者、これですか、歌舞伎の役者の顔が描かれた美人がどこどこの横丁のなんとかさんの顔とか、こういうものが流行した。題材が風景画にまで広がるのは江戸末期、旅行ブームが江戸末期に始まった。そこで旅行行きたいなーって方のためのパンフレット代わり、行けない方のまあこういうものかというふうに想像力をかき立てるもので、風景画が刷られました。そして浮世絵は世界的にどうなったか。19世紀初頭以来、長崎からオランダ人、出島にオランダ人の方がいらっしゃって、そこで貿易をしていた、そこから出された、最初は先ほどの陶器とか磁器が送られた、割れちゃ困るんで、ですからこの版画、その浮世絵の失敗したものとかをですね、中に詰めてたって言う、今でもそうですよね。買ってくると新聞紙でこう包んだりするじゃないですか、瀬戸物とか買ってくると割れないようにと、そういうことでですね、包み紙に使ってたらしいんです、浮世絵。で、届いたヨーロッパの方が、そのわー陶器だーと、わーって白い金だとかって、あれ何この、あら綺麗、何この絵、今度この絵だけくれない、今主役者になっちゃってるんだけどもって、こういうことで海外に大量に流出していった。それを大切に大切に飾っていたということだそうです。で、それを見た印象派の画家、マネとかモネとかドガ、全部モノマネしてるみたいですよ。マネって方もいらっしゃる、モネって方もいらっしゃるんですよ、フランスの方、でドガって方もフランスの方で、ゴッホはオランダですけれども、という方がこの影響を受けてですよ、自分で似たような絵を描いたりしたという一大シュールになってくわけですね。そういうことですか。日本の庶民の間で生まれたこの絵の形が、はぁ、ということでございます。さあ、そうしましたら、あともうちょっとですけども、その浮世絵の秘密として和紙があります。この和紙ってのが、これがなかったら浮世絵は成立しなかった。和紙ってどういうもの、浮世絵の完成に大きな役割を果たしたのが和紙である。高度な紙すきの技術から生まれた丈夫な和紙に、印象派の画家をうならせた構図と大胆な描線を描いた絵師、まあ絵師ちょっと丸で囲ってあげてください、絵師、すごい、まあこの絵も大切なんです。さっき出てきた方ほとんど絵師ですね、絵を描いた方。その下絵を転写し、正確に彫り進める木版の彫り師、この丸印です。正確に進めるわけです。その彫刻刀の先ってのはですね、もう本当にものすごい細さだって言いますよ。もう髪の毛ぐらいの細さだって言うんですよ。髪よりも薄く研いである、そういう彫刻刀で、山桜の木という硬い木だそうです。山桜の木じゃなきゃダメ。それにこう掘ってったって言うんですね。細かい。そして完璧な技術を持つ摺師。このすりしがちょっとずらしちゃったらごめんって言ったら、みんな何やってんだよってことになっちゃいますが、この方は絶対に失敗できないわけです。バレンってものでやるわけですけど、今でもこの高級なバレンってのは5万円から10万円するって言うんです。バレンですよ。よろしいですね。上こうシューってやる。小学校の時やったら200円くらい。今5万円から10、本当にいいもの、そういうもので使ってやるらしいんですよ。すごいんですよ。まあ、馬の、おっぽの毛でできたハケで、こう塗って、その上に紙を乗せて、そしてバレンでやるということらしいんですが、浮世絵はそれで完成したと。その大事な印刷用の和紙は十数回の刷りに耐え、それでも寸分の狂いも出ない寸法安定性と強靭性が要求されるため、越前の宝書紙、これ福井県、伊予の正紙、愛媛県、西の内紙、これ茨城県だそうですけども、大体こういうものってですね、今でも 50×70 ぐらいの B4 ぐらいですかね、1枚500円ぐらい、10枚で5000円ぐらいで売られてるってものだそうですけども、原料が楮という木なんです。木、1年で2メーターか3メーターくらい伸びる木を切ってきてですよ、 切ってきてって、これどこにあるの。西日本の産地に楮という木は生えていたんだそうです。楮ですね。でこれを切ってどうすんの。楮っていうのを切ってですよ、皮は剥いで、それを薄くその木を剥いで水の中につけとくんですって。え、何、紙って木から作るの。そうなんです。楮っていう紙、木を薄く削いで、それを水の中つけといてふやかす。それになんかいろんな薬みたいなものを入れてふやかすですが、それをまた水を捨てて、大量の水がいるんですって、紙を作るのに。でもそれがもともと木だったものが、繊維が長い木なんですって。それが繊維が切れないんです。長い繊維になって、それがふやけてふやけてふやけて、ブヨブヨブヨブヨブヨブヨになってるものを中にこう布みたいなものを入れてすくわけです。布の上にくっついてくるわけです。そして取り上げたものを乾かすと、くっついて元にくっつくと紙になると、そういう形なんです。そうなんです。それが他の国で作るものと違って、引っ張っても強い。それから印刷した時にこのインクと言いましょうか、染めるその色がぐーって中に染み込んでいって落ちないんだそうです。だからあんなに綺麗な色合いが出て、それが浮世絵にじまないわけですよね。あ、これ和紙があればこそできることなんだと、そういうことだそうです。で、次のページに、この和紙の種類と産地って書かせていただいてます。覚えるほどじゃないんですよ。覚えるほどじゃないんですけども、ちょっとこう見ていただいてですね。じゃあ、どういうものがあるのかってことですけれども、越前和紙。はい。産業目にありますけれども、越前宝書と言いまして、何に使われたのかと言いますと、宝書というのは昔の、命令の文書です。例えば、将軍とかが自分の、署名をして買おうなんていうような、その一つの、なんかこう、まあ、印みたいな顔って、今も大臣とか顔って作ってるんですよ。今も、閣議で一人一人サインをして自分の名前書きますでしょ。顔って自分だけの分からないようなサイン。こう、なんかいろんな日本風のサインをする。それが閣議っていうことらしいんですけど。そういう時に使われた越前宝書っていうのはそういうものです。それを作っていた。で、この越前和紙は今では証券とか賞状、はがき名刺にも使われているものだそうです。ああ、なんとなくああいうものかってイメージしてください。富山、越中富山も薬を包む薬が特産ですから、その薬用の和紙ということで昔から作られております。鳥取、印州和紙は今の書道用の和紙、半分以上がこの鳥取の和紙でございます。まあ大体みんな西日本だなという共通があります。それから大津和紙ってありますね。これは越前宝書の技術を導入して作られました愛媛の、はい、障子紙とか凧紙、書道用紙、障子紙、下から2行目、印州和紙の州というのは習うって字になってますが、すいません、これ間違いです。州はアメリカの合衆国の州、州、アメリカの州、なんとか州の州を作ってください。印州和紙の州が、州が違いますね。漢字が違ってます。すみません。障子紙になっているのが、この大津和紙。内山紙というのも障子紙です。1日に200枚ぐらいしかできないと言われてます。長野県の。杉原紙、水原紙とも言いますけど、これは兵庫県でございます。というわけで、別にこの産地というわけじゃないんですけども、今何にこの和紙は使われているんだということを、こういうふうに見ていただいてですね。あとですよ、昔は紙に、渋柿から取った汁を、こう上に塗るわけですよ。で、それ何になったか。レインコート。あるいは番傘ってありますよね。番傘って普通の紙ですよ。紙にそういう渋柿から取ったものをぐーっと塗っていくわけです。そうすると弾いて、あ、そうやって。あとは今電気っていうのは全部上にプラスチックですけど、昔の電気っていうのは全部和紙を通して光を行灯とか ですね。ですから今我々考える以上に和紙ってのは非常にいろんなものに使われたということなんですけども、現在、はい、すごい和紙が今でも使われてまして、世界の美術館で使われている日本の和紙の技術っていうのがあります。どういうものか、 0.02 ミリだそうです。手のこのですね、手相が全部その和紙を乗っけても手相が見えるっていう薄さの 0.02 ミリ。高知県のその紙すきのものすごい名人がもう手でやるらしい。 0.02 ミリですよ。ですからふーって言うと風でふわーって飛んじゃう。じゃあそれが何に使われてるか、世界の美術館の例えば名画の上に貼るって言うんです。でないと壊れちゃうじゃないですか、剥がれちゃうじゃないですか。ですから美術品とかでも紙を貼ってそれで見えなくなっちゃったらもうそれおしまいなわけです。ですから 0.02 ミリ、そしてそれがこう引っ張っても全然 0.02 ミリなのに強い。世界的にこれ和紙しかない。浅草の浅草寺の雷門のところに2つこういう大きなこのうわーなんて像がありますが、あれよーく見てください。それ 0.02 ミリの紙が貼ってあるんですよ。そうするとその色も落ちない、あるいはあれが剥がれ落ちたりしないということで、世界の美術品の今これを守るためにこの高知県のこの技術というのは大変な寄与をしているという世界に冠たる和紙でございます。もともと浮世絵から、まあ、始まったって、始まりはもっと前からありますけれども、浮世絵に生かされた技術が、今、世界の美術館で、これが生かされていると、こういうことでございます。昔の書物、書籍なんかもこれを貼って、今、作っている、修復しているということでございます。さあ、というわけで、この紙、右の浮世絵のこの画家と作品というのは、これは日本史でやっていただけると思いますね。一応、あ、こういうものかで結構でございます。さあ、では、ミニテストを行きましょうか。はい。見ながらで結構ですよ。日本で最初にお茶を持ち帰ってきたとされるのは、栄西、陽西ですね。1200年ぐらいにはもう本が書かれています。わび茶を始めたのは、わび茶を始めたのはお坊さんで村田寿光さん、そしてそれを大成して茶道の元を完成させたのは竹野女王さん、はい、その次です。竹野女王さんのお弟子さん、竹野さんも、まあ、武田さんって言ってたんですけども、そのお弟子さんが、千の利休田中さんでした。今に残る三千家、表千家、裏千家、武者の工事千家。出されるとしたら武者の工事なんてのがちょっと選択肢の中入るかもしれないかな、なんて気もします。千の利休が好んだ器は、長寿料手作りの何焼きって言いました？楽焼き。ちょっと難しいもんなんです。この辺出てきたらちょっともう手がっていうぐらいですけど、皆さんだったら大丈夫。その楽焼きを含まない京焼きの主流は何て言うんですか？京焼きの主流は、お寺さんの清水焼きで結構です。清水焼きです。はい。多色刷りの錦絵を完成させたのは、浮世絵で多色刷りの錦絵。鈴木春信でございます。鈴木春信ですね。ヨーロッパに浮世絵を伝えたのは長崎にいた何人？オランダ人ですね。オランダの方。浮世絵の発達に貢献したのは誰が考案したかはちょっと定かじゃないんですが、ずれないようにする特別な版の上に、そう、彫り残しがある。剣刀と呼ばれているもの、剣刀と呼ばれているものがあって、その上でピタッと決まる。では、その和紙を作る代表的な和紙の原料である植物は、楮、紙の素って昔は言って楮となったらしいです。これが、和紙の原料でございます。はい、大変結構でございました。というわけで、前半これで3つ終了でございます。では1時間、はい、これでお食事でございますが、いつも通り、お食事は、はい、7、 文明ぐらいでお願いしたいと思います。では1時間お食事どうぞ行っていらっしゃください。休憩でございます。